伝道者の書7章1節から12節をお読みしたいと思います、はい、名声は良い交友に勝り、死ぬ日は生まれる日に勝る。祝宴の家に行くよりは喪中の家に行く方が良い。そこにはすべての人の終わりがあり、生きている者がそれを心に留めるようになるからだ。悲しみは笑いに勝る。顔が曇ると心は良くなる。知恵のある者の心は喪中の家にあり、愚かな者の心は楽しみの家にある。知恵のある者の叱責を聞くのは愚かな者の歌を聞くのに勝る。愚かな者の笑いは鍋の下の茨が弾ける音のよう、これもまた虚しい。しいたけは知恵のある者を狂わせ、賄賂は心を滅ぼす。ことの終わりはその始まりに勝り、忍耐はうぬぼれに勝る。軽々しく心を苛立たせてはならない。苛立ちは愚かな者の胸にとどまるから。どうして昔の方が今より良かったのかと言ってはならない。このような問いは知恵によるのではない。資産を伴う知恵は良い。日を見る人に益となる。知恵の陰にいるのは金銭の陰にいるようだ。知識の益は知恵がその持ち主を生かすことにある。知恵を得ると題しまして、中城正治兄弟に宣教していただきます。
手術です。今日は今日から新しい年度ですけども、イースターというなんか偶然にもすごくいい時で迎えました。で、4月といえば桜ですけども、我が家の周りでも桜が満開になっても散りかけているような感じです。そして日本サッカーのですね、イングランドに勝ったすごいことなんですねもうこれは嬉しくてね、私はそして大谷選手の一勝を見ました。そして打撃でも1号出ました。本当にこれからなお楽しみです。二刀流が本当に楽しみですねそして今ニュースの中でよく出ています嫌なことが本当に起きています。トランプとイスラエルがイランへの戦争を始めました。本当に世界大戦に発展しないのか実に不安です。これは本当にあまりどうなのかよくわからないんですけど、アメリカのクイーン派が絡んでいると言われております。本当にきな臭い福音派の福音は今日のイースターじゃないですけれど、どうして福音なのだろうかと私は疑問に思います。話は違いますが、今そういう意味ではホルムズ海峡を通るのにお金を払えと言われております。ある意味少し納得するんですけども、これは海賊行為だと思います。 海賊といえば、海の海賊はバイキングですね。それに対して山は山賊と言います。この山賊をハイキングと言わないでしょうか。なんか言葉が似てません？まあちょっと冗談さて、今日はですね、伝道者の書の後半に入ります。7章1節から12節、知恵を得ると題してお話をさせていただきます。伝道者の書はじめの1章3節に、日の下でどんなにロークしてもそれが人に何の益になるだろうかを学んできました。それは日の下のロープ、事業も労働も快楽も皆苦、そして成功することも苦、富も苦、教会などの宗教も苦、人の世の不条理も苦、どんなに労苦しても人の営みは虚しい。そのことは人間の欲望を満たすだけのことでは虚しいと伝道者は語ったのです。そしてその虚しさは、それが人に何の益になるだろうかの問いを伝道者は、真の価値、永続的な益とは何かを追求したのです。今日の7章に入ると伝道者は、すべての人の終わりである死の現実から、心をそらして生きることは愚かだと言って、人は愚かな人生を歩まず、知恵あるものとして人生を送るために知恵を持ちなさいと伝道者は勧めたのです。今日の聖書箇所から聞き学びたいと思います。一言お祈りしてます。すべての作り主である主が御言葉を備えてくださいました。主は今日必要としている御言葉を導いてくださることをお願いいたします。すべてをお委ねし、主イエスキリストの尊い御名によってお祈りいたします。
アーメン。
五章で、日の下で人はどんなに富を得ても平安はない。そして誰でも死ぬときは何一つ持っていけない。実に虚しいと伝道者は語り、六章十二節では、誰が知るだろうか。影のように過ごす虚しい人生において、何が人のために良いことなのか、誰が人に告げることができるのかと、実に重い人生は労苦の連続、苦しみ悲しみがあり、その虚しい束の間の人生は誰が人に告げることができるのか、その虚しさは影のように迫る解決されない死への人生にいかなる意味を持つのか、その人の歩みは、心に平安はなく、日の下のロープは、罪に支配された人生を思い患って嘆いたとしても何の解決にもならないと伝道者は語り、だから日の下の人生の思い患いをやめ、日々神に与えられたそれなりの賜物でまあまあの満足を見出すことが大切で、人には食べたり飲んだりして自分の労苦に満足を見出すことより他に何も良いことがないと伝道者は火の下のことを語ったのです。つまり満足を見出す には日々の生活で語り、食べる、飲む、働く、その平凡な日々の生活の中から神の許しがなければ食することも楽しむこともできないが、神に与えられた人生は飲み食い、働いて楽しむことだけではなくて、神を恐れることを忘れずに、神を畏敬しつつ日々を楽しく生きよと勧められているのです。しかしその日人生の中でも、今自分の人生が順調であったとしても、突然予期しない問題に直面することがあったりする。そしてこれからの先の人生は順調である保証はないのです。そのような苦難があっても、私たちに求められていることは、パウロが言うように、私はどんな境遇にあっても満ち足りることを学びましたと言える信仰を得なさいと伝道者は語られたのです。そして今日の7章に入ると、知恵ある者と愚かな者との対比が語られ、伝道者が知恵ある者となるよう勧めてくださったのです。この知恵についてはすでに2章13節で、光が闇に勝っているように、知恵は愚かさに勝っていることをと伝道者は語っていたのです。そしてさらに、知恵ある者は頭に目があるが、愚かな者は闇の中を歩く。しかし人は全てのものが同じ結果に行き着くことを知った。私は心の中で言った。私も愚かな者と同じ結末に行き着くのなら、なぜ私は並外れて知恵あるものであったのか。私は心の中で言った。これをまた虚しいと伝道者は語ったのです。このここの愚かさとは、霊的道徳的な愚かさを指しています。つまり日の下で最もらしい考え方や、賢そうに見える賢そうに見える振る舞いの中に愚かさが潜んでいるのです。人は自分を他者と比較しながら生きているし、他者よりも賢くなろう、少しでも賢い生き方をしよう、それには闇の中を歩く愚か者とならないためにと、人は知恵を求め、人との比較によって少しでも益のある人生を送るのが幸福の秘訣であるとの考えが、結果は知恵ある者も愚かな者も全てが同じ結末に行き着くことを知るのです。それは全てのものに望む死があることの事実は否定できないと伝道者は認め、それならば生きている間はどう生きるのかを考えなさいと言っているのです。ですから愚か者の本質は、この世日の下の生活を自分中心に過ごすものであって、自分の力や判断を誇る自信家のことを言うのです。その心の内は楽しみや笑いに向けられて、その誇る力はこの世の富であって、神を恐れない行動をとるものであるのです。さらに伝道者は5節6節で、 知恵ある者の叱責と鍋の下で派手に音を立ててすぐに燃え尽きてしまう茨のような愚か者の笑いとを対比させ、愚かな人生の虚しさを強調したのです。一節から十二節を読みますと、名声は良い交友に勝り、死ぬ日は生まれる日に勝る、祝宴の家に行くよりは喪中の家に行く方が良い、そこにはすべての人の終わりがあり、生きている者がそれを心に留めるようになるからだ。悲しみは笑いに勝る、顔が曇ると心は良くなる。知恵ある者の心は喪中の家にあり、愚かな者の心は楽しみの家にある。知恵のある者の叱責を聞くのは愚かな者の歌を聞くのに勝る。愚か者の笑いは鍋の下で茨が弾ける音のようこれもまた虚しい。しいたけは知恵ある者を狂わせ、賄賂は心を滅ぼす。事の終わりはその始まりに勝り、忍耐はうぬぼれに勝る。軽々しく心を苛立させてはならない。苛立ちは愚かな者の胸にとどまるから。どうして昔の方が今より良かったのかと言ってはならない。そのような問いは知恵によるのではない。資産を伴う知恵は良い。日を見る人に益となる。知恵の陰にいるのは金銭の陰にいるようだ。知恵の益は知恵がその持ち主を生かすことにあるとあります。一節から六節は知恵の源として、賢い人生の源はどこにあるのかを問い示しています。それを 2節で喪中の家にあると伝道者は言ったのです。人生の最終段階に心を向けて準備することにあるというのです。喪中の家は悲しみの家です。この家の家族や親類、そして友人、知人、隣人が涙と共に別れの時を確認する家なのです。その別れは個人の名をいつまでも胸に刻み、地上の働きを終えたのを墓石に記す時でもあります。しかし伝道者は人生の最後の時は永遠へと目を向ける最高の機会であると教えています。その機会はその人の名が天に記され、命の書に記されているならば、この離別の悲しみの向こうに希望と慰めがあると言っているのです。一節の名声は箴言22章一節に、名声は多くの富よりも望ましく、哀願を受けることは銀や金に勝ると言われるほど価値があるのです。けれどもっと大切なのは、天に名が記され、命の書にその名が記されていることであって、これこそが死の日は生まれる日に勝る理由であるのです。三節に、望みは笑いに勝る、顔 顔が曇ると心は良くなるとありますが、二節の底には全ての人の終わりがあり、生きている者がそれに心を込めるようになるからだというように、悲しみである死の厳粛さに打たれた者が神の御前に立つ用意を心がける者の姿を指し、その姿勢を表す。その人の心は神を求め、神に受け入れられる道を歩む姿です。そして、心は良くなるとは、臨終の身体的な状態ではなくて、霊魂の状態のことを言い、それは正しい判断と評価をするためには、内なる命、霊魂がより良い状態であること、人生に対する態度がまっすぐされることを意味するのですから、突然の死や無残な再起であっても、その人の内なる命がより良い命へと、その魂は神の御手の中に行こうことで、心に平安がもたらされるのです。四節の知恵ある者の心は喪中の家にありとは、知恵ある者は喪中の家の死者の葬りの機会を見て、自分の死を考える者の姿を示し、同時に愚か者は愚かな者の心は楽しみの家にあることと対比させ、全ての人にある人生の終わりを尊重して評価する姿勢を示したのです。これは一般的に人生における様々な事柄の始めは盛大に取り扱われることが多いが、むしろ初めのことよりも人生の終わりのことに思いを向けるのが知恵ある者の姿であると伝道者は言っているのです。その知恵ある者として、人生を送るための知恵の源は、自分の欲望を満たすだけのことよりも神に会う用意をすることであると教えられているのですが、人生は単純なことではなくて難題が多く、ことが単純に終わりません。それは七節が言うように、虐は知恵ある者を狂わせ、賄賂は心を滅ぼすと言われるように、火の下では厄介なことが多いのです。七節の虐は知恵ある者を狂わせの知恵ある者とは、七章十九節に記されている知恵ある者を力づけるの知恵ある者と同じ言葉です。神を恐れつつ賢く過ごす知恵ある者にも、賄賂は心を滅ぼすというように、知恵ある者でも大きな危険が待ち受けているのです。この虐とは、権力者や力の強い者による暴虐のことで、たとえ知恵ある者でも心を狂わせ滅ぼす者になりうるのです。心を滅ぼすは、愚かにすることで、新共同訳のコヘレトの2章二節の馬鹿げたことと同じ言葉で、狂気、狂うとも言える語です。ですから、神に望みを置いている知恵ある者でも、世の力ある者や神を恐れない愚か者と同じように苛立ち、マラキ三章十三節から十五節で記されているように、神への疑いを抱き、狂気の者は怒りが高じて罪を犯すことさえ 起こす危険があるのです。そして8節で、人生の終わりは始まりに勝り、忍耐はうぬぼれに勝ると語ったのです。しかし伝道者は詩編37編に見られる知恵ある者の姿として悪を行う者に腹を立てるな、不正を行う者に妬みを起こすな、彼らは草のようにたちまちしおれ、青草のように枯れるのだから、主に信頼し善を行え、地に住み誠実を養え、主を自らの喜びとせよ、主はあなたの心の願いを叶えてくださると続き、詩編37編は信仰者への慰めと励ましを持って語ってくださっているのです。ですから8節のことの終わりはこの初めに勝るは、神に信頼して忍耐する者への豊かな報いとしてあってとしてであって、詩編73編17節が言う、彼ら悪者どもの再起を悟ったという意味を理解することができ、それが人は誰でも聞くのに早く、語るのに遅く、怒るのに遅くありなさい。人の怒りは神の義を実現しないのです。という忍耐とうぬぼれのことを理解できるのです。本当に信仰者にはいつの世にあっても難しい世の中であるが、暴虐が地に満ちたノアの時代でも、ノアは正しい人で、彼の世代の中にあって全く人であった、ノアは神と共に歩んだと言われる正しい人であったのです。そして伝道者は実説で権力の横暴に対してどうして昔の方は今より良かったのかと問いながら、それは知恵によるのではない、愚かさだと言っているのです。その愚かさは2章12節から14節で述べられています。伝道者はその愚かさにある権力者の不義不正に心悩ますことなく、そして昔のことばかり懐かしむのではなくて、後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み、目標を目指して一心に走っているものでありなさいと伝道者は進めていたのです。それに知恵ある者を襲うもう一つの誘惑は金銭の力です。七節にある賄賂は心を滅ぼすとは、賄賂のことで、賄賂は聡明な人を盲目にし、正しい人の言い分を歪めるという通りなのです。そしてここに滅ぼすとは、詩編一編六節の悪しき者の道は滅び去ると同じで、これは単に害するのではなく、滅ぼしてしまう危険な魅力を持っているのが金銭の力であるのです。金に魅力を持った人は、第一テモテの六章九節十節に、金持ちになりたがる人たちは誘惑と罠と、また人を滅びと破滅に沈める、愚かで有害な多くの欲望に陥ります。金銭を愛することがあらゆる悪の根だからです。ある人たちは金銭を追い求めたために信仰から迷い出て、多くの苦悩の自分を 貫きましたという言葉を常に思い、自分に都合の良いように取り計らってもらう目的の金品、袖の下を送ること、つまり賄賂は心を滅ぼすから気をつけなさいと言っているのです。読書で私たちは富の管理について学びました。そこには金銭そのものが悪いのではなく、その管理の仕方に問題があることを学び、そして6章12節で伝道者の書の中心テーマとも言うべき最高善、絶対的価値は何であるかを学び、この7章では A は B に勝るという言葉を繰り返して、より良いことは死の日の弔問、悲しみ、叱責、そして忍耐との対比を用いて、より良いことは死者の弔問、悲しみ、との対比を用いて、より良いものの苦しみから得られる教訓について語られて、ことの終わりはその始めに勝り、神に信頼して忍耐する者への豊かな報いが得られて、そして全ての終わりには死の現実から心をそらして生きることは愚か者であって、知恵が財産を支配し、知恵が金銭を左右するように心がけている知恵ある者は、その金銭を持って神の栄光を表すことができるし、そして自分の命を保つことができて、知恵の益は知恵がその持ち主を生かすことにあると12節で教えているのです。この知恵は箴言8章で呼ばれている、これは皆様にのあのデボーションの時に本当に読んでいただきたいと思います。ここで語られている知恵のことはこのイエス・キリストにおいて明らかにされた神の知恵であります。第一コリントの1章24節に、キリストは神の力、神の知恵なのですとはっきり記されています。伝道者は私に主に従う知恵を得るべき生き方をすることにあると、この7章は進めているのです。お祈りいたします。知恵ある者は墓中の家を見て、人生の終わりのことを尊重し、自分の人生の終わりを評価する知恵を与えられました。そして人生の知恵の源は、自分の欲を満たすだけのことよりも神に会う用意をすることであると伝道者に教えられました。しかし神を恐れつつ賢く過ごす者でも、賄賂という心を滅ぼす大きな危険があるから、日々の行動を神に信頼してふさわしく歩み、忍耐するものであれば豊かな報いをいただく幸いがあると教えられました。知恵ある者の姿は、日々の平凡な生活の中で神からいただいた賜物で人生を楽しみ、神を恐れることを忘れずに、主を自らの喜びとする生き方で、主が私たちの歩みを支えてくださることを心から感謝いたします。すべてを導いてくださる 主イエスキリストの尊い御名によってお祈りいたします。
アーメン。